こんばんは。
こんばんは。
恋愛こけ続けてる高博です。
7年続くパートナーと遠距離恋愛中のシュウです。
夜内の恋バナに吹けるオタクたち、略しての恋は、そんな対照的な20代男性2人がセキュララに恋バナをするラジオです。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。ちょっと噛んだ。
やるよ。
はいはいはい。まあちょっとね、あの冒頭噛んだんですけれども、
はい、
今回はですね、
あ、撮り直す？
いやいや全然撮り直さんでいい。このままいきます。
オッケーオッケ
ー。彼氏彼女が鬱の時、
うん、
どう対応すべきかというね、
うん、
ちょっとまあ重めな話なんですけれども。
重め。
まあでもさ、その鬱とまでいかへんくても、その抑鬱状態、いわゆるその普通じゃないぐらい落ち込んじゃう時って、うん、やっぱ季節とかストレスとか環境の問題で人間誰しもあるじゃないですか。
冬やし今。
そうそうそうそう、冬ってほんまにね、そういう気分になりやすいから、うん、
光また話、風邪ひいて体調と一緒にメンタル崩れたり、
そうそうそう、メンタル崩れたりとか、うん、もちろんなんか人それぞれそういう時って対応策違うんだけれども、
うん、
まあなんか自分たちの経験からこういうことが良かったよみたいな話とか、なんかそういうのができると、もし今困ってる人がいたりとか、これから困りうる人がいたら参考になるかなというふうに思ったので、ちょっと今回この話をしようかなと思います。
すげえ意義がある回や。
いや、あの夜なこえラジオは大体意義があるから、ちゃんと意味、意義のない回なんてないから。
そうかそうか、全部意義があった、
ね、意義があるから。そうそうそう、
ありがとうございます。
はい、ということで、じゃあ今週もやっていきましょう。今週の
夜なこい、
夜なこい。
よし。いや意義あるねこれ。
うん、
これ何か言ってたやんな、ツイッター見てみたいな言ってたやんな。
あ、そうそう。でまあなんか僕がそのここのテーマを話そうと思ったきっかけがね、
うん、
あの TikTok で、
あ、 TikTok か、
はい、おなじみ TikTok でですね、
はい、
あの彼氏がうつ病になってしまってどうしたらいいのか分かりませんみたいな投稿があって、
うん、
それにコメントで彼氏さんのそばにいてあげてくださいねみたいなことめっちゃ書いてあるんですよ。
そばにね。
それはもちろんその通り、まあ、そばにいてあげてほしいとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、
うん、
じゃあなんか具体的にそばにいるってなんやねみたいな。
確かに。
めっちゃむずいなそれと思って。ってなった時に、なんかもうちょっとその具体的に、私はこうしましたとか、なんか実際そのうつを経験した人がこういうことなら嬉しかったみたいなのを、なんかそばにいるよりももうちょっとその具体度を上げて、なんかお伝えできると、まあ意義があるのではないかなと。
確かに。
思います。
意義あるわ。
そうそうそうそう。
高弘さん、ちょっとさ、前の回でも言ってたやん。高弘さんもそういう時に彼女が来てくれたみたいな。
うんうんうんうん。
それもうちょい聞いていいですか、
まず。ああ、そうやね。そうそう。前回この前のエピソードでも、僕の彼女が、僕は外ですっごいガクンってなって、その、うつになった時に、
うん、
本当に言葉も発せなくて、もう一歩もその、うん、あの椅子から動けないみたいな状態の時に彼女来てくれて、
うん、スタバ、
ね、その時はなんかお腹空いたから最初マクドに入ろうと思ったんよ、
うん、
とりあえずマクドに入ろうと思ったんやけど、もう注文してもポテトが全然美味しそうに見えへんのと、
うん、
あのマジでなんあれはね、なんて言ったんやろ、ほんまにその動かれへん、
うん、
もう脱力状態というか、
なるほど、
もう何もしたくないし、
うん、
ちょっと考えようもんなら涙ポロポロポロって出てくるみたいな、そうみたいなのが僕まあたまにあって、
うん、
本当に月1回か2回ぐらいあるんですけど、まあなんかそういううつの時に、まあ、たまたま彼女と会う約束をして、
うん、
でかろうじて LINE できたからちょっとやばいかもみたいな感じで言っただけで、まあ、とりあえず来てくれたんですけど、その場にね、
優しい、
そうそうそう。でまあ、その時にまあ今やから言えるこれはされてよかったなとか、これはちょっとされて嫌やったなというか、なんかもうちょっとこうしてほしかったなみたいなことが2つあるんですけど、
おお、聞いときたいねそれね。
うん、まあ1個すごく良かったなって思うのは、
うん、
あのめっちゃ当たり前っちゃ当たり前かもしれないですけど、あの荷物持ってくれるのすっごい嬉しい。
へえ、
やっぱなんかそのうつの時もうそうやし、やっぱ体調悪い時ってさ、なんかできるだけ身軽でいたくない、当たり前だけど。
重いよな、普段持ってるものとかも。
そう、そう重いし、なんか普通に その時って、なんかカバン、ちっちゃいカバンとかだけでも、なんかその、身につけてるもの自体が結構しんどいから、なんかそういう荷物とかを全部一回預かってもらえると、あ、なんか荷物忘れんようにせなとか、そういうことも考えに済むから、
なるほど。
軽くなるし、余計な考えも減るから、なんかとりあえず荷物持ってくれたのはめっちゃ嬉しかったなと思った。
ああ、それやりやすいね、
誰でも、ね。そう。あと、まあ、たまたま自分はそのマクドを追ったっていうのもあって、そのポテトの L サイズがもうそのまま目の前に放置されたわけ
よ。L 頼んだかい、
ほんと。L 頼んで。で、その L サイズのポテトを、
うん、
いるとだけ聞かれて、
うん、
でも喋られへんからこうやってもう首振ってん。
うん、
でそしたらもうそのままもう秒で、もう超もったいないねんけど、申し訳ない、うん、マクドには申し訳ないねんけど、もうシュッて、まあ、捨ててくれたというか。
もう視界から消す
と、ね。もう視界から消してくれて、うん、歩けるって聞かれて、で、うんって言って、で、そのまま荷物持ってくれて、外のベンチでちょっとゆっくりみたいな。なんかそういうこう、一言二言でする、済む質問、その、歩けるうんとかやったら、まあ、最低できるやん、その、
なるほど。
首を、
イエスノーで。
そうそう、横に振ったりとか、
はいはいはい。
するのできるから、なんかそういう質問とか、荷物持ってくれたりするのは、余計なこと考えへんし、言葉発せずに済むからすごい楽やったなっていうのめっちゃ思う。
なるほど。
うん。
どうしたいのとかはダメなわけ、
ね、ああ、どうしたいのはちょっとしんどいかも。喋られへんから。
どこ行きたいのとか、うん、じゃないわけね。マクドから一旦出るとか、外のベンチ座るとか。
あ、そう。オープンクエスチョンよりも、そういうクローズドにイエスかノーで答えれる質問を投げてくれた方がすごいありがたいかな。
うん、なるほど。
自分はね。
それ分かりやすいね。なるほど。うん、まあだから要はあんま頭、使わない方がいいわけよね。
頭使わない方がいいわけ、ね、使われへんというか、
うんうんうん、もう。
で、逆にその時、ちょっとしんどかったなって思ったことは、
うん、
まあその、これ、絶対、しゃあないねんけど、
うん、
やっぱ初めて見る、その、うつ状態の自分やからさ、
うん、
もうなんかわけわからん顔してんのよ、もうなんかもう。すごい形相というか。
向こうが？
あ、いや、こっちが。
あ、自分がね、
高山さん
が、
ね。多分ね、
うん。
すっごい顔つきしてるから、
うん、
彼女も多分心配やん、そんな彼氏を見たら、ね、っていうので、まあもう私その最寄り駅まで一緒に行くよみたいな感じで言ってくれたんやけど、それはちょっとしんどかった。
え、なんで？
え、なんかそこまでしてくれんでいいというか、
はあ、それ難しいね。なるほど。
そうそう、だからめっちゃ難しいと思うね、
うん、
ただなんかまあこれもほんまに人によりけりやと思うねんけど、うん、自分の場合は、まあ、初めてね、そのパニックの発作とか、うつになりましたとかやったら、怖いから一緒にいてほしいってなるんかもしれへんねんけど、
うん、
もう対処法が自分の中ある程度分かってるから、
うん、
なんか、誰かそばにいて、その自分の挙動を邪魔されるよりかは、もう一人ですっと帰れた方が、なんか気持ち的には楽なの。
なるほど。
迷惑かけちゃうっていうのは結構、ダブルでしんどくて。
なるほど。
だからもう最低限のことだけ手伝ってもらって、あ、もうこっから先は大丈夫ってもう自分で言ったら、もう、あ、OK みたいな感じで、じゃあ気ぃつけてねみたいな感じで見送ってもらえる方が、
うん、
心配してくれる気持ちはすごい分かるしありがたいんやけれども、楽かなっていう感じはしちゃうかな。
うん、ほんま人によりそうですね。やっぱ高い人やったら多分もう慣れてるというか、対策はもうあるからいいけど、うん、それは知ってたんですか、彼女は。
いや、知らんかったっていう、言ってないっていうか。
なるほど。
うん。
でもそれやったら僕めっちゃ心配やわ。家までついていきたくなるぐらいやわ。
いや、
だから、なんていうの、うつの、
うんうん、
そういうことになる前に、
うんうん、
聞いとけるとめっちゃやりやすいなと思いました。
いや、難しいよね。
まあ、それわかるけど、電車一緒に行くとかはめちゃめちゃやっちゃいそうと思った、僕も。
確かに確かに。まあでも、まあ変な話、
うん、
その多分うつのこの状態とかを何回経験してる人でも、
うん、
意外とその周りにこうしてほしいっていうのを言語化してる人ってあんまおらへんくって。
なるほど。
っていうのも難しいのよね、その場所に遭遇することっていうのがあんまりないというか、
うん、うん、
要するに、例えば、その家族とか、ほんまにそういう人にしか発作を見せたことがないみたいな人結構いるはずで。
うんうん、
だからなんか、そうなった時にどうしてほしいみたいなのが結構難しい気がするのよ。
なるほど。
だからまあ、一回、 ダメ元でもそのついていってみたりとか、
うん、
まあ、多少その何相手がちょっとしんどくなるみたいなことが犠牲になろうと、その後の関係性は続いていくから、まあ、後から元気になった時に振り返ればいいかなと思う。
確かに。だからもう良かった、行くのは良かった、行ったから、あ、その最寄り駅までは結局行ったんですか。
ああもう送り返した。
あ、そうなんや、
うん、
言ってみたらじゃあ良かったってことですね。言ってみて、
あ、いいと思う、いいと思う、うん、
そうね、いらん、いらんというかそこまで必要なかったっていうのが分かったから、
そうそうそうそう、
よかった。
やってみな、お互い分からんから、その手伝う側も手伝ってもらう側も。
確かに。いや、めっちゃ僕心配しちゃうやろな。なったら途中でまた例えば駅降りてずっとベンチ座ってたらどうしようとかさ、なんか考えちゃうから。そうね、まあ一回じゃあ言ってみるのはいいっすね。なんか言ってみて反応を見るというか。
そうやな、
うん、
うん、まあでもそのさっき冒頭に言ったみたいな、そのオープンとクローズの質問のちゃんとはいか家で答えれる質問をするみたいなところは多分共通してんじゃないかな。なんかどういううつ病の人とかそういうパニックの人とかでも、うん、
そうっすね、
どうしてほしいが一番難しいみたいなところはある気がする。
なるほど。
うん、夜な恋、夜な恋、なんか逆にどう、なんかその自分の場合とか周りの人とか。
僕、いや僕ね、一回だけそういう感じになったことあるんですよね。
あ、自分が、
うん、
へえ。
大学1年生の時かな、
結構前。
それこそそう、冬で風邪ひいたんですよ。
うんうんうん。
でもメンタルまで落ちて、
うん、
もうなんか何やっても意味ないんちゃうかなみたいな。
ああ、よく
ずっと 寝てた。
うんうんうん。あ、寝てた、回復した。
多分寝てて回復したかな。うん、で回復して勝手に、まあ、その後なんか大丈夫になっていったけど、
うん、
あの時何してほしかったやろな。
確かに。
でもご飯とか作ってくれたら嬉しいかもね。
ああ、ご飯は食べれるような状態やったんや。
うわ、多分食べれる。
ああ、
がっつりは無理やろうけど、なんかまあ何、お菓子とかゼリーとか、まあ、ちょっとおかゆとかぐらいやったら食べれそう。
うん、なるほどね。
そうやな、
確かに。
でもご飯も作んのは無理、多分作んのはめんどくさかった。
ああ、そうやな。
だからそういうのやってほしいね。
確かにね、
めんどくさいことね。
自分もなんか恋人じゃないけど、
うん、
自分がこううつの状態めっちゃひどくてご飯食べられへん時、
うん、
もう親に大量のウィンダーインゼリーを買ってきてもらってた。
あ、いいね。いや、そういうことよね。そういうのはいいよね。
ウィンダーやったらなんとかいけるみたいな、
うん、
でなんかさ、その食べられへん時って、
うん、
それこそ長ある程度長期間にわたって食べられへん時って、
うん、
やっぱこう栄養とか気になってくるやん、だんだんだんだん、
うんうんうん、大丈夫なんかなって思うよね。
でもウィナインゼリーやっとけばエネルギー 何グラムとか書いてあるから、
うん、
なんか健康になれてる気がするよ。
なるほど、栄養は取ってるからもうそこに毎年は盛んで大丈夫、そうそうそうそう、
盛んで大丈夫みたいなところはある。まあ、最悪山だったら病院の先生からの絶対内科で点滴打てって言われるんけど。
そうね、そうね。僕の時はそうやったし、あの大学の時の知り合いに、
うんうん、
あの彼氏側が知り合いやったんですけど、
うんうん、
彼女がすごい落ち込んでる時、
うんうん、
まあ打つかどうかは、ね、分からんけど落ち込んでる時に、あの家まで行って、
うん、
ポストに七つの習慣突っ込んで帰った。うわ。そういうのもありました、
ね。うわ、
これはどう？
きつい。
これきつい。
分からん、その二人のコミュニケーション的に OK なんかもしれん。
うん、
自分はちょっとやばいかも、それされたら。
そうよね。これはあのすごい悪い事例として今もなお共有されてますね、界隈に。
その知り合いの子は、
うん、
あ、これはやったらあかんかったなみたいな感じになってんの？
まあそうですね、あの違う伝え方があったなって前のメリットで言ってましたね。
あ、そうなんや。
うん、
でもその
最善策やと思って、それは。
え、受け取った側はどうやったん？
受け取った側はちょっと違うかったみたい。
いや、まあそうやな、うん、
でもさ、後から聞いたら、うんうん、ただただポスト入れたんじゃなくて、一回ちょっと言ってたらしい、持っていこうかみたいな、これ。
うーん、
その人にとってはほんまにそれがこう万能薬みたいな。
なるほど、ね、
7つの習慣、あ、7つの習慣って啓発本がそう、僕の好きなやつがあるんですけど、 それがもう万能薬。これを読めば人生の悩みは全て解決されるっていう。
おもろいな。
いう信念のもと、だからそのゼリーあげてのと一緒。ゼリー飲んどきゃいいってのと一緒で、
あ、これ読んどきゃいいと。
うん、そう、大丈夫やと思って渡したら、ちょっと違うかったみたい。
逆効果やった。いい教訓やね、でも。
そうなのよ。
へえ。
やっぱ愛の余裕があるときしかね、できませんから。
うん、本読めへんから、そもそも。
そうよね。
絶対無理。
そうだよね。だから難しいよね、うん、その応援したい側とか助けたい側も頑張って考えるけど、全然、うん、あの本読まれへんからみたいな、マッチしやんこともあるから、
うーん、確かに、
うん、
まあ、それでいくと、さっきのそのそばにいるっていうの、うん、自分の場合は例えばそのパニック発作ってもうマジ息できひんとか、もう吐き気えぐすぎてやばいとか、うん、そういう状態になったこともあって、
うん、
その時はさすがに横におってほしかったなって思うね、
うんうん、
けどなんかそうじゃない、なんかあやばいなんか来そうやなみたいな、その時に比べたら軽いやつとか、
うん、
そのうつでズンと落ち込んでる時とかはなんか逆にそのいろんな感情がうごめくというか、
うん、
こんな姿人に見られたくないなとも思うし、
なるほど、
なんか自分一人の時間が欲しいなっていうのをすごく思うから、
うん、
まあ、あ大丈夫かなとも思いつつ、まあ死にそうになったら助けに行こうかなぐらいの気持ちで思っといてもらえたら、
うん、
まあ大体の人はかこう勝手にこう回復してる、
うん、時間でね、
時間で、そうそう、だから時間をその、うん、手伝ってあげる人というか、その恋人も信じてあげるのが一番いいかなと。やっぱり、なんか沈んでる時に、こう、ジタバタするとさ、
うん、
その、溺れるのと一緒で、上がってけえへんや、うん、人間って。
なるほどね。
でも、じっとしてたら、ふわーって上に上がってくるやん、水面に。
ああ、そういう感覚なんや。
そうそう、みたいなのと一緒で、やっぱり、時間の経過ってそれぐらい偉大なものやと思うから。
確かに。
まあ何かあったら連絡してぐらいでとどめておくのが、うん、まあ一番いいんじゃないかなと個人的には思いますね。
なるほどね。確かに僕の大学の先輩も彼女がそれうつっぽくなって、じゃあそういう人めっちゃ多いな、うん、そう考えたら彼女がうつっぽくなってる人多いんやけど、
ね、うん、
なってる時になんか結構そばにいてあげたっていう話を聞いたけど、
うん、
なんかあんまいてほしそうじゃなかったって言ってた。
あ、言ってたんや。
うん、でもそれやったら何をしたらよかったんやろみたいな、うん、何ができたんやろっていう話は
もどかしいよな、
ありましたね、
うんうん、
まあ信じて待つみたいなことがいいんですかね。
うん、そうやと思う、
うん、
そうやな、うん、まあなんかいわゆるその躁鬱っていう双極性障害みたいな、うん、そのダウンして一気にこう次バーンって躁の状態が上がってきて、
うん、
明らかにその元気すぎるぐらい行動がおかしくなるとかやったら、その時は見守ったらあかんのよ。
止めなあかんね。
止めなあかん。そのちゃんとそう状態の時に、
うん、
あ、やった、元気になってくれたとかじゃなくて、
うん、
ちゃんとそのそう状態の時にちょっと一緒に病院行こうとか、
うん、
今ちょっと、そうの状態になりすぎてるんじゃないみたいな感じで接してあげるのは多分いいと思うねんけど、
うんうんうん、
まあ普通にその抑うつとか、うつの時って、まあ、ある程度何日か経過したら絶対調子が良くなる日は 100% 来るのよね、
うん、
で何日かそれが続いてまた下がるみたいな感じやから、うん、まあなんかそばにいてあげるのがいいとすれば、そのあ回復してきたなっていうのが例えば向こうから連絡来て分かるみたいな、
うん、
そういう時に例えばその一緒にどっか行こうぜみたいな感じでこう連れ出してあげるっていうよりかは、なんかこう一緒にゆっくり行ってあげて、こう元気な時にちゃんと相手の存在をそばで感じられるような安心感を与えてあげるみたいなことの方が正しいかもなと思ったりする。
なるほど、
うん、
そうか、じゃあそばにいるべき、ま、躁鬱の場合は鬱なんていうとそれぞれなんていう躁の
状態、そうそうと鬱、
鬱の状態の時は、ま、信じて待ってあげたり、ま、何かあったら連絡してねっていう状態にして、躁、
うんうん、
の時に止めるっていう、一緒にちょっとゆっくりしようみたいな、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、そう、まあほんまにその躁鬱の症状が例えば出始めたりまだ自覚してなかったりとかするとき、
うん、自覚してない人、まあ、いますよね結構ね、
おるおるおるおる、
うん、
からまあいきなりそれそうやでっ とか、うつやでとか言うのって本人からしたらめっちゃ傷つくから。
なるほど。
例えば、なんか、もうちょっと一緒に、気持ちをつけ、落ち着けていこうとか、
うん。
うん。まあ、みたいな。まあ、どうなるな。ここも人によるとは思うけど。
うん。
まあまあ、そうしたら、いいんじゃないかなと。
なるほど。
思いますかね。
いやー。夜な夜な恋バナにふける男たち、夜な夜な恋バナにふける男たち、夜な夜な恋バナにふける男たち。逆に高江さんがさ、
うん、
どうする？彼女がさ、
うん、
こう鬱っぽくなってもう今動かれへんみたいな、うん、家から、うん、まあとか行ってる場所から動かれへん、体動かへんみたいななってたらどうする？
うん、まあ、とりあえずご飯届けるかな。レトルトとかゼリーとかを。なんていうんやろ、アマゾン的なやつでピンポンしてとりあえず届けはする。
なるほど。
で置いとくみたいな。
まあ、飯だけは食べて栄養だけはちゃんと取っといてくれ
る。まあ、トイレかはそのいつでも食べれるような状態にはしとくっていうのは一個やるかなとは思うかな。
なるほど。
まあ、あとはどうやろ。まあでもそのそっとしといてって言っといてあれなんやけど、
うん、
例えばその彼女自身がこれ何回か経験したことあって、あ、また来たわみたいな感じやったら全然ほっとくねんけど、
うん、
例えば初めてみたいな、
いや、そうね、
も
う
今まで普通やったのにいきなりガクンと来たらさすがに家行く、
うんうんうん、
どうしたってなって
どうなるか分からんもんな。何するかも分からんしな。
分からんし、多分本人も今のこの状態が何か分かってないから、さすがにその時は行って、ちゃんと病院に診てもらおうみたいな、そういう接し方はするかな。
うん、確かに。そうね。初めてやったら、やっぱ病院一緒に行こうっていうのは、
うん、
どうにかしたいですよね。
どうにかしたいな。嫌が
るかもしれんけど。
そう。だからその時に、なんかその、何もせず人にさせてあげるは、さすがにちょっとあんま良くないというか危ないかなと思うから、
うんうんうん、
ほんまに最初の出始めて本人もまだ経験がないような感じやったら、まあ突撃するなりちょっと連絡取るなりとかはしてみるかな。うん、
確かに、
うん、
高江さん最初さ、
うん、
最初病院行ったのはパニック症。
あ、パニックやった。うんうん。
で行った
行った行った。
それはさ、自分で行った？誰かにおすすめされていた？
いや、その時は誰かにおすすめされていった。なんか一回多分仕事 の, そのストレスとかがあって、
うん、
そのパニックの発作が起きて、
うん、
もう自分ではどうすることもできひん方が当時付き合ってた彼女にちょっと来てって言って、
うん、
で来てもらってでちょっとほんまにそのまま近くのホテルまで一緒に連れてってもらって、
うん、
でちょっと休んでその当時はなんか1ヶ月その仕事から離れたパニックの発作収まったんよ。
なるほど。
だから、あ、治ったんや、いいや、と思って放置しとったんよね。
あ、
これがもう良くなかったんやけど。
なるほどね。
うん。で、次に、マジで、あ、なんか、発作がちょくちょく出るようになって、
うん、
だんだん仕事にも支障をきたしてるな、みたいな感じのことを気づき始めた時には、普通に親に電話したんよ。で、そしたらうちのおとんが、まあ、当時はね、なんか20代って、頑張り時やみたいな、
うん、
その頑張り時の時にそういうことでエネルギー消耗するよりも早いって早直した方が頑張れる期間増えんじゃないのって言われて、
うん、
それで行こうと思って行った。
なんかいいね、いい伝え方やね。
そうやねん。だから
頑張りたい気持ちも尊重しつつ、
そうそうそうそうそう、うん、やっぱりこうパニックとか鬱になる人ってまあいろいろあるけど、
うん、
まあ、結構頑張り屋さんがすごい多いようなイメージはあって、
うん、分かる分かる。
なんかその時に休みなよとか病院行きなよって言ってもいや頑張らなあかんのになんでそんなこと言うのって気持ちの方がやっぱ強いから、
うん、
やっぱなんかそういう時におとんからそういう言葉をかけられたっていうのはあ、そっかみたいな、頑張るためにそうしなあかんねんなっていう最初のきっかけ作りのためにはすごく良かったかなって思う。
確かに、
うん、ただなんか
分かってますね。
ただ、まあ、そこから、なんて言うのな、じゃあ自分もさ、早く直してまた頑張らなきゃって思うわけやんか。そこからまた次のステップがあった。ほんまに自分の、こう、体調とか、
うん、
そういうのにフィットした仕事を見つけようとか、 そういう生活習慣を知ろうって思えるようになるまでには、もうとにかく早直さない、早直さないみたいな感じでめっちゃ焦ってたかな、
うん。なるほど。
うん。まあでもしゃあないんじゃないかなと思うけどね、もうなんかそういうフェーズを踏んで、
うん、
なんか誰しも人間で学習していくというか、
うんうん、
だからそういう時にできるのはマジで命の危機にさらさないこと。
うん、
でその本人が気づいてあげるまでちゃんと身の回りのサポートとかをしてあげることみたいなのが重要なんかなって思ったりするけど。
確かに。いやね、だしなんか自分もさ多分知らないじゃないですか、パートナー側もうつのこととかって全然知識ないやろうから基本的には、うん、そうやな、病院行ってもらうとか、まあ、一緒にはさすがに無理なんか
病院、
うん、
話聞いたりとか。あ、いけるよいけるよ。
あ、そうなんや。やったらちょっと話聞きたいですね。
うん、全然。
一緒に聞いてあげたりしたいですね。
本人が望めば。
うん。ですね。まあ病院ですね、とりあえずね。
いや、病院はね、いいよ。
病院いいんや。何がいいですか、病院は。
いや、やっぱり、その、よほどその、雑な精神科とかじゃなかったら、
うん。
まあ、適切にじゃあとりあえずこうしときましょうねっていう、まああの人だって何百人何千人何万人って見てるわけやから、
うん、
まあ大体こうやっときゃいいみたいな、なんか初動は分かりやすいよね。
なるほど。
だから最初のその病院に行くのが行けば早ければ早いほど、その治療がどんだけかかるかは人によんのよ多分、
うん、
でも最初のマジでその症状がやばい期間、
うん
っていうのを早く終わらせようと思うと多分病院に行くのが一番いいと思う。
なるほど。
こればっかりは、
うん、病院行こう進めということで、
うん、
まあそれをどうやって一緒に行ってもらうかってことだよね。
そうそう、これね、ここが難しい。どう
行かせるかというか、嫌、
うん、
やん多分行くのもさ、
絶対会はないね、
うん、なんか大丈夫って思っちゃうよしさ、暇だけやからみたいな、うん、
そうやな、
なんかその、そういうのになる前に話しときたいですね。そういうことになったら、そういう精神状態になったら、もう病院行くのはもう約束しときましょうっていう。元気な時に。
いや、できたらすごいカップルやけどな。
ちょっと言っとくわ、今度喋るとき。
そうしよう、そうしよう。
そんな感じですかね。なんか言い残したことはないですか、
うん、言い残したこと。まあ。
喉大丈夫
最近ちょっと痰が絡みやすくて。
うん、
言い残したこと、まあ、精神科って、
うん、
まあ、意外と普通の病院なんで、
うん、
行ってみたら分かるんですけどね、あのなんかよくあるなんていうの、精神科行ったらやべえやつがいっぱいいるんじゃないかとか、
うん、
こう規制上げたりとか、
うん、
思うと思うんですけど、めっちゃ静か。
その風邪とかと同じ感じ。
あ、もう全く一緒。
うんうんうん、
内科と全く一緒やし、まああとはなんかよっぽどこいつの態度やばいなみたいな感じじゃない限りは、
うん、
あんまりその口コミとかを気にせず、まあ、とりあえずあの近くの地域の通いやすい病院に行く方が最初はいいかなって思う。
うん、
でそれで合わんくなったらその薬とか何かその対処法とかをもらいつつ他の病院探して、
うん、
ちょっと予約しとくみたいな、あかんねんけどな、ほんまは、
うん、
そうみたいな方がいいかなと思う。
なるほど、
うん、
まあ意外と普通ですよという。
あ、意外と普通です。
なるほど、
はい、内科と一緒です。
行ってみてください。風邪ひいたと思ってね、
は
い、
うん、
行ってあげてください。
はい、
じゃあそんな感じで、
はい
はい、フォローとレビューとお便りと、
うん、
LINE の登録と投げ銭、うん、お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、いや、めっちゃ僕もちょっと勉強になりました。ありがとうございます。
あ、よかったです。こちらこそ、いい振り返りになりました。
いや、僕が投げ銭しようかな、勉強にな
りました 笑った。何のあれにもならんけど
何のあれにもならんな。僕が高橋さんにちょっとお金あげる
そうそうそう。
いや、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
良い夢を。
良い夢を。